ほやんです。
ゆさきゃんです。
やんきゃん。やんきゃん。
です。
なんか久々すぎて恥ずかしいな、これ確かに。
そうなの。実はちょっと恥ずかしいんだよね。
そうだね。
はい。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
最近は元気でしたか？
元気です。
うちはもうやっと涼しくなってきて。
おう。
超夏苦手だから。
あ、そうなの？
やっといろいろ活動的になれそうです。
夏苦手だったんだね。
暑いのが無理で。
あ、そうなんだ。
なんか寒かったいろいろ着れるけど、うん、暑いともう脱ぐしかないじゃん。
うんうん。
にも限度があるし、ちょっといろいろ耐えきれない要素が多くて。
あ、そうなんだ。よかったね、涼しくなりましたね。
そう、やっとクーラー使わずに寝れるようになりました。
確かに。いや、そうだね。
そうですね。
うん。やばい、どうやって話してたか忘れちゃった。
そうだね。じゃあ何について話しますか。
そうだね。あ、そう、今日は、
うん、
名前ってまだテックプレイ女子部だよね。
ああ、そうだね。
合ってるよね。
うん。
テックプレイ女子部の朝活チャンネルにちょっとお邪魔して、で、朝活チャンネルっていうのは朝、
うん。
ズームに、朝活したい人がズームにログインして10分雑談して解散。
うん。
てる前のヤンキャンのエピソードでも話してたチャンネルなんだけど、そこで、うん、コロナになってよかったこと話すのはどうっていうのを言ってもらったので。
そうですね、
今回はコロナで。コロナって言っていいのかな。
いいよね、言うと思うよ。なんか その流れではもうコロナになって嫌なことを聞くのはもううんざりだっていう話だから。よかったことを話そう。
よかったこと。そうだね。でもリホヤンは。
そうだね、あの圧倒的に自炊が増えて、
うんうんうん、
料理の楽しさに目覚めたのと、うん、ワインの楽しさに目覚めた。
いや、すごいよね。リホヤンのあのストーリー、インスタのストーリー見てたら、すっごい美味しそうな料理バンバン載せてて、え、これリホヤン作ったのって思ってめっちゃびっくりした。
いや、あれはね、いや、すごい雑多なことを言うけど、ワインに合う料理、だいたいオリーブオイルで何かを炒めたものに塩コショウすればだいたい合うんだけど。なんかそうなんだね。海外のバル系の料理探すと、だいたいさ、オリーブオイルでなんかした後、塩コショウ足すだけだからさ。
いや、でもそれでもね、すごいなんか、盛り付けとかもめっちゃ綺麗だし、なんかワインとかもすごいなんか美味しそうなの選んで、なんか楽しそうだなってすごい思って見てた。
そうだね。そう、いい趣味を見つけた。これワイン、けどワインにはまりすぎると、次フランスとかのワインが美味しいから、フランスに1ヶ月ぐらい滞在してワインいろんなとこへ飲みたいって欲に今はなって。
へえ、フランスが美味しいんだ。
やっぱフランスがね、そう、ワインの、
へえ、
中心っていうかメッカというか。
え、なんか価格帯はどこぐらいまでので選んでるの？
ワイン。ああ、そうだね。結構本当にピンからキリぐらいあるんだけど、
うん、
まあ、基本的には1000円から3500円ぐらいの間を行き来してる。
うん、うんうん、やっぱそうだよね。そこまでじゃないと気軽に買って家で飲めないよね。
そうそうそうそう。
一杯とかだったらお店で飲めるかもだけど、お家で飲むってなったら一本買うしかないもんね。
う
ん、
そう。でやっぱり一人暮らしの時は結構一本開けるってのは結構なかなか難しいけど、今二人だからギリギリ一本開けれるとかで。
いいね、楽しそう。
そうだね。いやー、いい。なんか安いやつとかで飲み比べとかして、なんかワインってね、すごい奥深いというか知識が。
うん、
いや、すごいのよ本当に。
わかるよ。うん、
そう、
酒屋でバイトしてたから。 そうワイン しまくってたからね。
あ、そうなの。
うんいいのかわかんないけど、
確かにそれは
まあ権限で、そうだよね。でもあのパートナーの方もお酒飲めるとめっちゃいいね。
あ、そうだね、確かに同じぐらい
一緒に飲めるのはいいね、楽しそう。
やばいのは捕まりました。
グラスとかは。
あ、グラスもやっぱりね、いいの欲しくなるから買った
お、買った。
やけどね、やっぱ買ったら次のまたワイングラスが欲しいしなんかそしたら次ワインセラーも欲しいし。
ワインセラーか、
沼だね。
そこまでハマってるって思わなかったわ。すごいいい
人だね。そう、カメラとかほど沼、あのやばい沼じゃないけど、ワインもそこそこの沼だなと。
カメラの沼すごそうだもんね。
もうね、レンズめちゃめちゃ高いからね
そうだね、確かに。その1000円から3500円を飲み比べるっていう趣味だったらまだね。
そう、
毎週気軽にできるもんね。
そう、まだ大丈夫な沼
価格決めてるのが良さそう。なんか結局ね、高くても合わないとかあるし、その価格帯で美味しいの探すのが楽しそう、うん、
そうだね。やっぱり自分の手の届く範囲じゃないと楽しめないことに気づいた
いいね。
はい、じゃあリサキャンは。
とそうだね、私もまあ前までは結構自炊せず冷凍食品を温めて、うん、これでいいじゃんって言ってたんだけど、
わかる
あのオイシックスの、
うん、
ヒットオイシックスっていう、
うん、
が1食分の主菜と副菜の材料と作り方がこうパッケージになっているっていう商品を使ってみたら、それがすごい楽で、楽な上にちゃんと自炊してる感があって、
うん、
それにハマってというか、もうほぼ毎日キットオイシックスで料理するようになった。
キットオイシックスって何？
うん、キットオイシックスはなんかなんて言うんだろうな、あれ
出来上がりレトルト？
オイシ、調理キットって言えばいいのかな。あの出来上がりが入ってるわけじゃなくて、
うん、
副菜と主菜に必要な分の野菜が小分けにして入ってて、
でなんかその
作り方は副菜と主菜を同時に作り終えるように指示が書いてあって、先に主菜のこの野菜切ってチンするとこから始めてくださいみたいな。
へえ。
炒めたら副菜のを作り始めてくださいみたいな。でそれに沿って料理してると、もうだいたい20分とか30分で主菜と副菜ができて、
うん、
でそこにご飯足したら終わりみたいな。
へーすごい。
そう、なんか料理ってまずさ、
うん、
なんかレシピ探して、
うん、
決めて、うん、冷蔵庫見て、ないものをリストアップして、お買い物に行って帰ってきて、必要な分だけ切って料理っていう工程があるじゃん。
めちゃめちゃね、すごいプロジェクトだよね料理。
そうそうそう。でそれがまあ冷蔵庫、まあ1日に1回届くようにしてるんだけど、1日に1回そのキットが5個ぐらい届くから、
それを
冷蔵庫に突っ込んで、
うん、
まあ、その食べたいなってなったらどれか選んで出せばいい量、もうすでに切られてるし、
へー、
炒めるだけみたいな。そう、私なんか適量をさ、
うん、
いつも適当にやっちゃうんだよね。なんか
わかる、
なんかいいや、もう半分玉ねぎ残ってるから半分入れようとか、
うんうんうん、
なんかすごい適当にやっちゃうんだけど、まあきっとオイシックスはその料理に必要な分だけ野菜が入ってるから、なんかそういうこともなく、なんか残りをしまうのもさ結構手間じゃん。
わかる。
野菜の例えば なんか保存方法、それぞれに適した方法で、また次使うときにとか、
うん、
そういうのもないんだよね。使い切るから。
だから。
そう。で、それでも冷蔵庫もめっちゃすっきりするし、なんか無駄に野菜を腐らせることもなくなったし、
うん、
なんかもう、きっとオイシックスがないと、毎日ご飯食べられないっていう感じに今なってる。
なんかこういうサービスって他にもあったりすんの？これはきっとオイシックスしか試してない。
きっとオイシックスしか試してないね。
へえ、
試しの、
うん、
何何
きっかけ何なんだろうと思って。
あ、きっかけはなんか、なんか夫に勧められてオイシックスキットがあるらしいよみたいな。それでなんか初回キャンペーンみたいなのあって、
うん、
でこれいいじゃんってなって頼んだら10分で主菜と副菜できてうまってなって。
あ、やっぱ美味しいんだ。
これでよくね。超美味しい。多分ね、最後のその仕上げっていうか、
うん、
まあゼロから作る時もあるけど、
うん、
もう自分で料理、
うん、
するんだよね。
うん、
かそのおかげでなんか出来たてだし美味しいしみたいな。
へえ、
そう、
めっちゃ興味ある。
お、興味ある。そしたらあのクーポンコード送る。
え、これ何キットは何なの？一回一回申し込む、それともなんか定期便みたいな感じなの？
そうだ、定期便みたいな感じで、例えば私は月曜日に来るようにしてるんだけど、
うん、
か木曜、その2週間前の木曜日になったら、なんかアプリが勝手にこう私が選びそうなやつをカートに入れてくれるから、
そこで
必要なやつだけ残して、いらないなんかやつは消してみたいな、うん、で、まあ私は平日5日間はもうキットって決めたから、5日分のキットを入れたら届くって感じ。
へえ、
まあ、そうだね。そのワインとか楽しんでるんだったら、毎日楽しんでるんだったら自分でメニュー決められないからあれだけど、なんかもう何でもいいけどなんか美味しいの食べたいって感じだったらすごいおすすめ。
へえ、おいくらぐらいなの？ちなみに。
ね、一食が、まあ、1200円から1600円とか。
2人で？
そうそう、2人で。
あ、確かにそれだったらいいね。
だからなんかまあ外食、あ、そう、なんて言うんだろうね、そう、結構結果的に外食がすごい、まあ外食っていうか、なんて言うの、外食はしてないから、テイクアウトとかウーバーする回数がすごい減ったから、なんかそんなにあの大きく負担になったわけではないね。
なるほどね。
うちは、うん、で土日は好きなの食べるみたいな。
へえ、
なんとか余ったのとか、こんな感じ。やっぱ自炊はかどってるね。
はかどりそう。確かに、うちの周りでももう一人オイシックスで毎日ご飯食べてるって人いる。
おお、
おいしいから、なんか朝会で毎日オイシックスがおいしい、今日のメニューはこれで楽しみとか言ってる。
楽しいそれ。
あと周りでなんだっけ、ナッシュ使ってる人もいる。
ああ、ナッシュはあれだっけ、ワンプレートのなんかご飯みたいな。
うん、あ、そうそうそうそう、
お弁当みたいな。
めちゃめちゃ栄養考えられた、うん、お弁当みたいな。
あ、結構割、夏がなんかクール便じゃないとダメだから割高みたいな話は聞いたけど、どうなんだろうね。まだやったことないけど。
確かにね。
うん、なん
か低糖質とか選べて、いいらしい。あとそ、すごいなんかそういう栄養系によっちゃうけど、友達がスプーンもやってて。スプーンだっけ、スムージーのやつ。
あ、なんかスムージーの材料が入ってくるやつ。あ、そうそう、
グリーンスプーンだ。
グリーンスプーン。
え、これ今流行ってんだって。サッシーもやってるんだって。
へえ、それは
なんかめちゃくそおしゃれなんだけど、うん、ボトルというか容器が、
うん、
その中にそう必要なスムージーの 野菜が入ってんの、冷凍とかも。
じゃあスムージー版のキットウイシックスだね。
そう
多分最後のブレンドするのはお家でやってねってことだよね。
そうそうそう、最後のそうブレンドだけはお家でやる。
へえ、
サイトがおしゃれなんだわ。
あ、おしゃれだといいね、その食のサブスク系で、
うん、そう、
なんか いろいろあるよね、なんかおやつのサブスクとか、
あ、なんだっけ、スナックミーだ、
スナックミーとか、あれもちょっと面白そうだよね。
そう、カトリエさんスナックミーやってる気がする。
あー、そうなんだ。あ、言ってたかもしれない、
うん、
お菓子とか好きだったら
ね、
絶対楽しみだよね。
あ、多分食のサブスクいいよね。
いいっすね。ワインのサブスク
確かにあんのかな。
あるんじゃない。
なんかけどさ、ワインは ね勉強、そう勉強、そう最初はね、なんか全部おいしいって飲んでたんだけど、勉強しよっかってなって、せっかくだから、
うん、
ってなって、なんか勉強して選ぶようにしてからの方が楽しいかもけど。あ、だけどワインのサブスクある。ま、ソムリエ厳選の絶対外さないワインが毎月届く定期便すごいな、おい。そんな感じかな。あれ、コロナの
感じだね。
自炊が増えた。そうだね、
うんうん、
他には
他にはね、あとテレビ大きくしたら、
うん、
すごい、なんか今までのテレビほとんどテレビ見てなかったのね、
うんうん、
なんか iPad とかで Netflix とか YouTube とか見てたんだけど、テレビ新しくしてテレビでストレンジャーシングス見たら、
うん、
めっちゃ面白くて
何それ、携帯で見ると違うってこと？
もう全然違った、違う話みたいだった。
へえ、
これはねおすすめですね、もうほんと。あとね、ドリンクメイトっていう、あの、ソーダ水を作る機械。
うちソーダストリーム買ったわ、それで言うと。
あ、ほんと、ドリンクメイトっていうやつをうちは買ったんだけど、なんか、コンセント刺さなくてもいいやつ。
あ、一緒一緒、似てる似てる。
うん、そうそう。そのせいでもめっちゃソーダ水飲んで。
あ、やばい、うちもね、もうソーダストリーム買ってから人生変わっちゃったレベルにすごい
わかる。なんかこんなに飲まないだろうって思ってたんだけど、
そう
ガンガン水飲んでて、そう、わかる。
結局だからソーダ水だから、あれ水にあの泡入れてるだけだから、二酸化炭素 か結局ね、水飲む量が増えてるから絶対、
うんうん、
めっちゃいい気がする、健康にさって
そうだね。あと私はあのセブン あの安い白ワインをソーダ水で割って飲むのがすごいハマった。
なんだっけ、キールだっけそれ。
キール、
あー違う、
あーカクテルの名前みたいな。
あ、そう、白ワインソーダ割れ、ちょっとごめん違う、スプリッツ、あるなんかカクテル名にある、あースリッツァーだね。
スリッツァーって言うんだ。スプリッツァーにハマってますね。
うちはね、あのね、レモンサワーの素っていうのが売ってて、ボトルで、
うん、
それね、めちゃめちゃ低カロリーなの
何
言ってんだったんだけど、でそれにソーダで割ると低カロリー低糖質なレモンサワーができる
最高や。
そうとか、カルピスのなんか糖質めっちゃ気にしてるのかな、カルピス糖質 60% オフとかの原液があって、
うん、
それをソーダで割ったりとかしてる。
へえ、低糖質なちょっとレモンサワーは今グッときてる。
あ、いいよ、
レモンサワーの素、すごい試したい、試そう。いや、すごいね、このソーダ系。
いや、これね、最初倫理通なかったんだよね、家庭内の。最初ようちゃんに勧められて、ようちゃんがこれで水飲みになったからおすすめって言って、あ、買うと思って、うん、ペットボトルで買ってたから、うん、そしたらなんか、うん、その旦那さんに、いやちょっとあの1本あたりとか計算してみたらちょっとランニングコストも高いしあのペットボトル何十本入りをアマゾンで買った方が安いから、ちょっとこれは倫理として受け付けられないみたいに言われて、
そうなんだ。倫理とかあるんだ。
え、ないの？
え、ないよ。
え、ないの？
まあいいや。それで、それで買って、どうやって買えることになったの？
え、それで、けどやっぱりペット、いや、わかるんだよ。その、あの、計算上は確かにペットボトルの安いやつを買い続ける方が安いんだけど、やっぱり途中で炭酸なくなったりとかするのと、
うんうん、
あの買って捨てるのでゴミがめんどくさいっていう、そのランニングコスト的なやつと、
うん、
あと頼むもめんどくさいし、
うん、
とかいうのを全部含めて途中でうちが倫理無視して自分で買ったの。
倫理の意味は。
あ、じゃあ自腹で買ったの最初。
あ、そういうことね。うん、
で、あの後から便利すぎたので経費精算という形で帰ってきた。え、ないの家庭内倫理？
ないね。いや、なんかそんな倫理で意見が食い違うこと、まあ時々あるけどそんなにないかな。
なるほどね、う
ん。テレビもなんか買いたいって言われて、いるって言いながら買ったし。そう、ドリンクメイトも私がいるって言いながら買ったらめっちゃ便利やんってなって、そう、
いや買いたいって言って買えるのがいいね。
あんまり、そうだね、
テレビもそういうのできるんだ。
テレビ結構安かったんだよね、給付金で
売
ってるぐらいだったから。そう、そうだよ。まあそうだけいいっすね。
やばい、
変わるよね。
やっぱ自炊ね、してるとかなりいいと思う。
そう。とりあえず飲み物がソーダになった。
あ、そう、とりあえず飲み物が。うち、そう、炭酸もともとめっちゃ好きだったから。
うん、あ、それはいいね。
たまらん。
苦手だったら意味ないけどさ。好きだったらさ、超、超便利だよね。そう、捨てる手間がちょっとね、キャップ外してとか、うん、ラベル外してとかやんなきゃいけないから、それがないし、逆にエコじゃんね。
逆にそう、エコだし、やっぱりいつでも、あとあれ炭酸プシュって押すタイプ一緒なのか分かんないけど、強度
をさ、うん、あ、選べるね、うんうんうん、
う
ん、
うち強炭酸が好きだからめっちゃプシュプシュ
最高じゃん。すぐなくならないガスが。
え、なくなった？うちまだなくなってないんだよね。
あ、そうなのね。結構ね、すぐなくなって、あれみたいにな っちゃった。
あれまだなんかなぜかなくなってないな。
なんかそのガスを、うん、なんか酒屋さんで買えることがあるらしくて、そうそう、めちゃくちゃ大きいボンベみたいなやつを。
あれ交換式じゃなくて？
うん。で、それでその交換じゃなくて、そのボンベを買って入れ替えるっていうなんか裏技みたいなのもあるらしくて。
へえ。
まあ、どうやってするのか知らないんだけど。耳にしたよ、そういうテクがあるって。
調べてみ
よう。そしたらもっと安くなるかもね。
確かに、
まあ、壊れたら文句言えないけど。
確かにね。あの正規のやつじゃないから、ね、
正規のやつじゃないからね。そう、一緒だね。
いや、みんな一緒だね。あとなんだろう、
あとなんだろう、まあ、私は
うん、
めっちゃあの内向的な人間なんで、
うん、
外に出なくていいよ、家にいてって言われて、うん、それ自体やったって結構感じなので。
あ、真逆だわ。
真逆。
え、
外に出たい。
もう途中からなんか外向的、うん、あれだよね、外向的な人間は自分が外向的ってもそもそも知らなかったんだけど、
うん、
コロナでなんかどんどん元気なくなっちゃって家にずっと引きこもってて、
うん、
あ、なんでなんだろうと思ったら、なんかそう、外交的内向的みたいな話を見て、
うんうん、
外交的な人間は外からエネルギーをもらうとか、人からとか外、うん、で見てこれだってなった。
そっか、じゃあ、まあ自分のパーソナリティに気づいたっていうの
はそう、
一個きっかけかもしれないね。
だからそうだね、コロナだから内向的な人はだからコロナでめっちゃ元気になってるよね。うん、
めちゃくちゃね、今心が潤ってますね。
いや、なんか、
いいのかわかんないけど、まあ、もともと、なんだろう。例えばゲームしようって言った時に、
うん、
今誰でも、まあ、今はちょっと解除されてるからあれだけど、 みんな家にいてさ、いつでもあつ森できるみたいな状況今までなかったよね、きっと。
なかったね。
どっちは遊びに行ってるとか、
うんうん、
そういうのすごいね、楽しかった。なんかみんなインターネットに常にいるみたいな。
確かにみんなインターネットにいたよね。
そう、それはすごい楽しかったし、そう、内向的、うち本当家族みんな、家族っていうかパートナーもめっちゃ家にいて全然平気な人なんで、まあすごい仲良くなったよね。
ああ、確かにそれは仲良くなったかも。
うん、まあ、あと犬がいるから散歩で外には出るから、その散歩仲間とは話すし。
確かに。
っていうとこもあったかもしれないけど、その毎日他人には会わないといけないから、
うんうん、
その犬とか飼ってなくてもずっと家にいるって人とはちょっと違ったかもしれないけど、それでも、うん、楽。
そうなのね。何なんだろう、うん、うちは何でなんだろう、やっぱり。
いや、でもそこは違うんじゃない、やっぱ。
そう。
うん、
なんだっけ、前見せてくれた本があったんだけど、その外交的な人は外から刺激をもらってて、うん、でだからなんかね、やっぱ家にずっといて、なんか仕事とかもさ、もうほぼちょっとチャットで済ませちゃったりとかする日とかだと、
うん、
やっぱなんか元気ないなって日が多かった。
へえ、いや面白いね。
面白い。朝活のね、
うん、
あのやつがなかったら、うん、ちょっとどうなってるかわからない。
あーそっか、よかったね、本当に。
本当によかった。
ね、
いやだけどそういう人っていると思うんだけどな。
外交的な人？
そう、外交的な人で、やっぱコロナでさ、ちょっとなんか元気なくなってる人がいたら、ぜひ朝活に。
そうだね、確かに。いやー、この違いが、なんかテレビとかでもさ、
うん、
なんかもうみんな待ちきれなくてバーベキューとか、もう外行きたいみたいな、
うんうん、
よくなんか街の人とかにインタビューとかしてたけど、まあ、うちはもう全然いいじゃん家でみたいな、犬もいるし、すごい心が平穏だし。
確かにね、
なんかいろいろ深いこと考えられたし。
あ、それはうち
ありがたいみたいな感じだった。
なんかめっちゃさ、幸せってなんだろうとか考えなかった？
めっちゃ考えた。
え、それさ、うち友達2人か3人ぐらい同じこと言ってて。
いやー、そう、なんかだって毎日こう、まあこれまでがやっぱなんか忙しすぎたのか、なんかね、
そう、なんかそういうこと
をやらなきゃって続けて、ゆっくりこう座って何がしたいんだろうとか考える暇もなかったっていう感じなのかな。
うんうん、余裕ができたのかな。めっちゃそれ確かに考えたわ。
うん、すごいね、動かないだけで。
そうそうそうそう、やっぱ出勤とか多分うち外交的とか言いつつ分かるのは、出退勤の時間は、まあ、疲れにしかならないんだろうなとは思う。
あー、そこに気づいちゃった。
あれはね、なんだろう、待機の時間はそんな深いこと考えるだけのなんか深さは取れないしね。
そうだね、うん、じゃあまあ自分の内面で考えられたのがコロナのいいことかな。じゃあ
そうで、なんかちょっと前にっていうか結構前から見てたんだけど、深津さんって人いるじゃん、ノートの書いてる、あ、うん、ノートの会社の人がなんか幸せ、うん、コスパよく幸せになる方法みたいな、
うん、
記事を出してて、でそれを見たんだけど、でそれがすごい私的に納得できていいなと思ってて、うん、でその中にやっぱ小さな幸せを積み重ねるみたいなのがあって、
うん、
なんか毎日ちょっと幸せなことを入れる方がなんか、うん、1年に1回ドカンと幸せがあるより、やっぱり幸せとか。
小格好のこと？
小格好っていうの、それ。
確か 村上春樹の造語だと思うけど。
へえ、どういう漢字を書くの？
小さい確かな幸せみたいな。
へえ、それがいいってこと、
うん、の略語。そう今検索したところ、人生あまり欲を持たなくても小さいながらも確かな幸福を感じて生きていけばそれなりになんとかなるという趣旨の言葉だそうです。
へえ、あ、それか。じゃあ小学校
それかな、うん、
を元みたいなとか、
うん、
え、なんだろう、
そうだね、うん、
ご飯食べるときとかはながら食べとかはダメとか、まあ、結構当たり前っちゃ当たり前というか書いてあるんだけど、まあ、確かになと思うことがいっぱいあって、
うん、
やっぱなんかさ、ご飯なんか開発してるときとかでたまにサンドイッチみたいなの開発の途中、なんかビルド中にもぐもぐ食べて終わりとかやってたんだけど前、
うん、
そういうのは幸せじゃないらしい。やっぱりご飯の味も覚えてないし。
ああ、そうだね。ああ、そういうことね。今やっていることにこうフォーカスして、
そうそう、
ちゃんと、あ、これ美味しいなとか、まあ、美味しくないかもしれないけど、なんかそういうのをちゃんと考えるというか感じながら生活するっていうのが大事ってことかな。
そう、意外とね難しいんだよねそれ、
うん、
ご飯見て食べるときいつも携帯とかテレビ見ちゃってたり、なんか気づいた。
そうだね、そうだね、うんうん、
最近は私は今ご飯を食べているとか思いながら食べてる
面白いそうだね。私はね、まあ犬を撫でるとき、
うん、
幸せだなって感じるから。
あー、いいな。
うん、それはね、いつでも在宅だといつでも犬に会えるから、それもあるかもね、幸せな原因は。
確かにルビちゃんいつでも会えるもんね。
うん、
一人にしなくていいもんね。
そうなのよ、そこはあるかも小学校に気づいて生きていけるようになったと。
いや、結局それが幸せだわって最近は思っている
いいね。そうだね、私もそうかも。そうだよ、
うん、
毎日ね、毎日生きていければ幸せですよ。
そうだね。あとね、なんだろうな、エンジニア目線とかでなんかあるかな。
うん、
あ、ディスコードがいいって話をした。
ディスコードがいい。
ディスコードってあるじゃん、あのスラックみたいなんじゃないけど、うん、チャットの、
うん、
あのズームみたいに使える、なんて言うんだろう、うん、その音声通話が結構元になってる。
うんうん、わかるよ、うん、
え、ずっとディスコード最近会社で使ってるんだけど。
へ
ー。で、新しい子が入ってきたのね、 9月に、
うん、
でその子のオンボーディングとかどうしよっかみたいになってたんだけど、
うん、
もう基本ずっとディスコードでペアプロみたいにしてたら、
うん、
思ったよりすんなりいけてて、
うんうんうん、
あとなんかオフィスにいて隣の人に聞くような感覚みたいなのをちょっと疑似再現、いや、うちがオンにできてたみたいに、まあ、できてんのか向こうから見たら分かんないけど、できてて
、うん、
あ、ディスコードってめっちゃいいな。
常にオンにしてるってこと？
あ、そう、ミュートとかにしといて、基本的にはなんか、で、はいはい、同じ部屋にいるから、あと、ちょっといいですかって言ってくれたら、そのミュートを切って、あ、はいはい、何ですかみたいな感じで喋る。
あ、それディスコードの良さだよね。その
本当に
常時オンにできるし、
そう、
も普通にできるしみたいな。
そうそうそう、やっぱり結構なんか、なんて言うんだろう、オフィスっぽくできるというか、そう、気軽に、うんうん、なんか、うん、あとズームより同時に人が喋ってもなんか喋りやすい感があって、ズームって2人ぐらいが一緒に喋るとどっちかの声が消されちゃうじゃん。
うん、
そういうのがなかったりとかして、
うんうん、
いや、結構オンボーディング悩むかなと思ったけど、意外とディスコードのおかげでいけてるというのがあったかな。
あ、その目的に合ったツールを選ぶの大事やね。
そうけどさ、ツールって増やしすぎると増やしすぎるでみんな嫌がるし、なんかあれじゃん、また増えんのかみたいな、なんじゃん、ね、感じだから。
そう、でもそのちょっとの差がね大事なんだけどね。
そうそうそうそうそう、
うん、へえ、そっかそっか。
なんか勉強会とかでも今スパイラルチャットとかリモとかいろんなやつ使ってる人いっぱいいるよね。
うんうん、うんうんうん。スパイ、ま、そういうの参加したことないけど。
そう、うちもあんまない。スペシャル、スペ、うん、スペ、あ、なんて読むの？
そう、私の友達がスペシャルチャット上で、
うん、
自分の作品の展示会をするっていう天才的なアイディアを発揮して。
やばくない？それ、すごいな。
自分のそう作品をそのスペシャルチャット上にバーって並べて、
うん、
でこっからスタートしてくださいみたいな、
うん、
で右回りにこう見ていくとその展示会になっているっていう感じ で自分のそのオンラインの在庫時間を伝えておいて、
うん、
見に来てくれた人がこうスペシャルチャットって、
うん、
なんかその距離感をアイコンでこう示せるんだよね。
なんか話しに行けるみたいなやつだよね。あんま使
う。そうそう。真ん中にとりあえず自分のアイコンが出るんだけど、
うん、
その周りに他の人のアイコンがあるとその人たちの声が聞こえるみたいな。
へえ。
なんかその空間にいる感じ、
うん、
他の人とアーティストの人が話してるのを横で聞いてるみたいな感じを再現できるようになってて、
うんうん、
でなんかその子の展示会では私がこうパッて出たらとりあえずはリサちゃんみたいな感じで来てくれて、で別の人がこう入ってくると、ああの人にちょっと話してくるからバイバイって言ってそのアイコンがこうその人の方に移動するんだけど、そうすると声はちっちゃくなる、けどまあなんか聞こえてるみたいな感じ。そう、
めっちゃいいじゃん。
その展示会にいる臨場感をそこで再現したりとかしてて、それはあーちゃん頭いいなって思った。
いいね。
スペシャルチャットを教えたら即展示会をやっていたすごいね、うん、
あとめっちゃいい使い方だね。
うん、そうなの。アーティストの方はぜひやってほしいね。
確かに
そうそう。
勉強会とかもね、なんか最近ウーマンテックテラスだっけ、サイバーエージェントの人がやってる、
うん、
なんか女性イベントみたいなやってたんだけど、すごい。登壇は YouTube ライブ、質疑応答は Zoom、うん、懇親会はリモっていう、すごい三段構えみたいな。
へえ、
すごいなと。
わざと変えたのかな。
多分やっぱそれぞれに適したやっぱ変えてるんだと思う。
うん、それだとなんか抜けやすいしね。
うん、
なんていうか、うん。へえ、面白い。
面白かった。いや、うん、みんないろいろ頑張って、今かなりそれの、なんて言うんだろう。転換の時期だからめっちゃいろいろみんな頑張ってて、それもすごいいいなと思う。
工夫してるね。
そう、乗り越えようと。
集められないからね、うん、面白い。
じゃあ今日はこれぐらいにしときますか。
はい、
録音を停止。